さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月14日木曜日、安倍総理大臣は総理官邸にて北朝鮮による拉致被害者家族連絡会のご家族らと面会しました。面会の冒頭、安倍総理は米朝首脳会談が行われました、トランプ大統領から明確に重要課題である大切な拉致問題について金正恩委員長に提起しましたという話をいただいた。米朝首脳会談を機会として、あとはまさに日本の問題として日本が北朝鮮に直接向き合い、この問題を解決していく決意でございますとの挨拶がありました。これを受け、家族会の飯塚繁雄代表から、総理におかれましては焦らず過去の鉄を踏まずに北朝鮮が拉致被害者を帰国させるという約束の下での確認のための訪朝としてもらえばよいと思います、総理のご判断によって問題解決をぜひお願いしたいとの発言がありました。続いて横田早紀江さんから、米朝首脳会談が行われたことは大きな動きであると思います、無事帰ってくれば私たちは非常に喜ばしいですとの発言がありました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
アメリカのポンペオ国務長官が3回目の訪朝をいたしました。そして7月6日と7月7日の両日、アメリカと北朝鮮はいわゆる高位級会談というものを平壌で開催いたしましたが、これは6月12日にシンガポールで開かれた米朝首脳会談の際に決まりました。継続交渉というものが実現したということになります。今回の米朝高位級会談では、 いくつかの具体的な進展がありましたが、しかし北朝鮮の非核化、あるいは朝鮮半島の平和問題をなどに関する大きな合意と大きな成果というものは特にありませんでしたが、まあ、それはやはり米朝間の思惑の差といいますか、米朝双方のこうした問題に対するアプローチに大きな差があるという、まあ、そのことが原因であったと言っていいかと思います。アメリカはもとより北朝鮮の非核化というものを最優先しているわけでありますが、しかし一方の北朝鮮は非核化だけではないと、まずは米朝二国間の関係の進展、そして朝鮮半島の平和体制の構築、そして北朝鮮の非核化という、まあ、この3つの問題それぞれをこう同時に進めたいと、まあ、それを北朝鮮は主張しているということになりますので、まあ、このようにアメリカと北朝鮮の間には、まあそのアプローチに差があるということから、まあ、今回非核化あるいは朝鮮半島の平和という問題について大きな合意というものは成立しなかったと言っていいかと思います。北朝鮮は7月7日に外務省代弁人の談話を発表いたしまして、アメリカを非難いたしました。すなわち今回、ポンペオ国務長官の態度というのは、シンガポールでの米朝首脳会談の精神に反していると、それは、一方的で強盗さながらの非核化要求だけを持ち出したと、そのように述べて、批判を強い非難をいたしましたが、しかし、それは、北朝鮮が非核化を行わないという意味ではなくて、全ての問題、二国間関係の進展あるいは朝鮮半島の平和の進展というものと非核化を、同時行動で進展させたいという、そういう北朝鮮の考えに基づくものであると言っていいかと思いますが、この点は重要であると言っていいかと思います。すなわち北朝鮮が同時行動を望んでいるということでありますが、それは6月12日のシンガポールでの米朝首脳会談の際の共同声明に、が発表された後はですね、北朝鮮が非核化に前提条件をつけているかもしれない、すなわち米朝の二国間関係の進展、そして朝鮮半島の平和問題の進展と、それがないと非核化には進めないという、そういう主張をこれからしてくるかもしれないという、懸念があったわけでありますが、今回の米朝の高位級会談を見ておりますと、そういう懸念は、おそらく杞憂に終わったと、杞憂であったと言っていいかと思います。7月7日のその外務省、北朝鮮外務省代弁人の談話は、最後に、我々はトランプ大統領に対する信頼心を今もそのまま持っているということを述べました。このトランプ大統領に対する信頼ということを北朝鮮が改めて強調したことはですね、やはり6月12日の米朝の首脳会談、米朝首脳会談で採択された共同声明というものを北朝鮮が尊重していると、そして米朝関係の進展というものを北朝鮮が望んでいると、そういう点をこのトランプ大統領に対する信頼という言葉を通じて北朝鮮は明らかにしたというふうに考えられるかと思います。今回の米朝高位級会談において、 作業部会というものを設置することが決まりましたので、近いうちにこの作業部会、すなわち実務者の協議というものがまた始まると考えられますが、まあ、そこで非核化の具体的な措置、まあ、北朝鮮非核化する上での具体的な措置についての合意が得られるかどうか、それと同時に米朝間の交流問題、あるいは朝鮮戦争の終戦宣言の問題についても何らかの進展があるかどうか、そういう点が注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘、1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘、天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんです。修一と引き裂かれて40年です。当時23歳だった修一も今年は64歳を迎えるんですね。64歳になる修一の顔を想像しても23歳の当時の顔しか浮かんできません。本当に長い長い歳月です。日々の活動の中でも修一のことが気がかりで、病気をしていないだろうか、食事はしっかりととっているのだろうか、また冬の北朝鮮は極寒の地と聞いています。無事にこの冬を乗り越えられるだろうかと、いつもいつも周一の身を案じています。どのような状況であっても絶対に諦めないでほしい。希望を持って持ち続けてほしい。家族は一刻も早い帰国を願って懸命に戦っています。周一の帰国を果たすまでは絶対に諦めるわけにはいきません。周一のことを思うたびに浮かんでくるのが、周一が電電公社に入社し、研修の休みで熊本から帰宅する時に、お父さんと周一、兄ちゃんと三人でビールを飲んだ時のことを覚えていますか？男同士三人で会話をしながらのひとときは本当に楽しい時間でした。お父さんも満面の笑顔で美味しそうにお酒を飲んでいたのを忘れることができません。これからはこうして周一が帰宅のたびに親子で楽しいお酒を飲めると思っていましたが、これが最初で最後だったとは誰も知る由もありません。親子の幸せを突然奪ったものが憎いです。昨年の2017年の9月、アメリカのトランプ大統領が国連総会での一般討論演説の中で、北朝鮮は凄まじい人権侵害を行っていると批判され、各国首脳のクラスの中で 拉致問題に言及されました。そのトランプ大統領が来日され、家族会との面会も実現しました。そして安倍首相と協力し、被害者が家族のもとに帰れるように努力すると明言された時は、心強く嬉しかった嬉しさがこみ上げてきました。感謝の気持ちでいっぱいでした。国際社会の協力の輪も広がっています。今こそ被害者全員の帰国へとつなげていかなければなりません。16年前に北朝鮮は拉致を認め謝罪したにもかかわらず、被害者を返そうとしません。私たち家族は被害者を返してくれさえすればいいのです。他には何も望んでいません。政治的にも思想的にも何の関わりもない一般の国民です。被害者を返すことがお互いの国を利することになるのに、それを分かろうとしない不思議な国です。私たち家族は肉親を取り戻すまでは戦い続けていきます。週一、長いこと救出できずに本当に申し訳ない。日本主導で国際社会の協力を得、必ず救出します。希望を持って待ってていてください。今年も我が家の垣根の周りには、ジョウビタキ、メジロ、ヒヨドリが集まってきています。庭には鳩も遊びに来ています。心和むひとときです。一刻も早く周一を取り戻し、鹿児島の暖かい地で心身ともにゆっくりとさせてあげたいです。周一、絶対に負けるな、頑張れ、冬は必ず春となります。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川周一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは 日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。